開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。
今回はエジプト現地レポート第2弾ということで、ゲストは引き続きパデコ教育開発部の岸本咲さんです。前回の第1弾ではエジプトの教育事情や課題についてお話しいただきましたが、今回はその続きとして岸本さんが従事されている特別活動を中心とした日本式教育モデル発展普及プロジェクトについてお話しいただきます。こちらのプロジェクトは数多くのメディアにも取り上げられており、最近は NHK クローズアップ現代や Yahoo ドキュメンタリーなどにも取り上げられました。
今お話にもありました、エジプト日本学校 も含めての話になると思うんですけれども、はい、その岸本さんが携わられているプロジェクトっていうところで、どんなことをしているのかっていうのを説明していただけますでしょうか。
はい、そもそものお話からすると、エジプトと日本では2016年に、日本とエジプトの首脳会談で締結されたエジプト日本教育パートナーシップ、 EJEP と呼んでるんですけどっていうのがあって、でそのパートナーシップをもとに、教育分野における包括的な教育をやっていたという経緯がありまして、その中で、私たちが関わるプロジェクトでは、特別活動を中心とした日本式の教育をエジプトで導入するというプロジェクトをやっていて、これ2017年から始まっているんですが、現在第2フェーズとなっています。で、この流れとにこう合わせてというか、ありがたいことに2018年にエジプト政府で、学力、強化だけではなくて人間 の 全人的なコンピテンシーを重視する新しい教育システムが始まりまして、そのカリキュラムの中に特別活動を組み込んでいただいて、で子どもの全人的な人間形成をこう図っていきましょうということが決定されて、その中で特別活動を、導入していっているような状況です。
今そのちょっと特別活動というワードが一つ出てきたと思うんですけれども、はい、特別活動についてもう少し説明ちょっといただけますでしょうか。はい、
そうですね、日本人にとってなんかもう特別ではないぐらい当たり前になってる活動が海外では特別活動と言われて、日本でも呼んでるんですけど、なかなか日本人にとってもあんまり馴染みがない言葉なのかなと思っていて、日本人が当たり前に学校で実施していた、例えば学級会とか学級指導とかで 次のクラスのお楽しみ会で何をするかを決めるとか、クラスのスローガン決めるとか、あと、まあ、学級の課題についてみんなで話し合うとか、そういった話し合い活動であったりとか、あと、日直当番とかお掃除の当番とか、委員会活動、クラブ活動、イベントとか、もろもろの活動を総称した活動を特別活動と言っていて、で日本ではこれらの活動を人間形成、人間関係の形成であったりとか、社会参画、まあ、自己実現などの子どもの全人的な育成を目指して活動を行っていて、日本では当たり前なんですけれども、諸外国の学校は教科を学ぶところだっていうふうに捉えられている国にとっては、非常に特殊な活動として認識されていて、で、エジプトではこれら日本で呼ばれる特活に合わせて掃除とか、その他の活動もいくつか追加して特活というふうに呼んで活動を行っています。
そうですね、今まさにこうおっしゃられてたように、私たちがこう子どもの頃から、まあ、小学校とかで普通にこう経験している日直だったりとか掃除だったりとか、こう話し合ってこう学級会とかですよね、そういうのがいわゆるこう、国際的にもそのコンピテンシーを重視する教育というところで非常にこう注目を浴びていて、それがこうプロジェクトになっているということなんですね。
その特活導入なんですけど、今、はい、その特活の導入の、足がかりとして2017年からエジプトの全国に、エジプト日本学校、私たち EJS と呼んでるんですけど、この EJS を作って、この、EJS で特活をしっかり導入してきましょう、でそこから全国の公立校に、特活を展開していきましょうということで、今、EJS が全エジプトの全国に51校あって、小学校幼稚園の 1年2年 と、小学校6年生までが日本式教育を実施している状況 で今後もこの対象学年1学年ずつ上がっていて、2027年のプロジェクト終了時までに中学校3年生まで特活を導入しましょうということで目指してやっています。で、プラスして今年の10月、ちょうどこの学年度始まってから一般の公立校にも対象として特活がこう本格的に導入され始めたところで、こう今こう一気に全国に広まりつつあるような状況です。
はい、ありがとうございます。エジプトに日本学校っていうのは、いわゆるその外国にある日本人のためのあれは何て言うんですかね、まあ、日本人学校というものではなくて、エジプトの子たちに対する学校ということですかね。
はい、そうですね。通ってる子たちは基本全員にエジプト人、現地の方で、日本式教育を取り入れてるエジプトの学校っていう感じですね。
なるほど。それが51校ぐらいあるということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。ちなみにこのプロジェクトなんですけれども、関わっている人たちっていうのはこう、はい、まあ、役割とかも含めて何人ぐらいがこう関わってされているものなんですか？
現在このプロジェクトではコンサルタントとして、10名弱関わっているんですけれども、このコンサルタントの他に長期の JICA 専門家の方が2人いらっしゃって、その他にもJICA 専任海外協力隊が EJS に派遣されていたりとか、カウンターパートが独自に日本の校長経験がある日本人の方たちをスーパーバイザーとして雇ってたりして、さまざまなアクターがいるような状況です。で、コンサルタントチームとしては教材開発、教員ガイドとかですねを作ったりとか、それに基づいた研修を実施したりとか、今この特活を 各地に広めるにあたって特括オフィサーという、指導主事をですねがたくさん100名近くいて、その、特括オフィサーに対する、まあ、研修能力強化みたいなのもやっていたりとか、あとカウンターパートの、まあ、組織を強化したりとか、まあ、そういった、まあ、結構幅広い活動をやっております。
はい、ありがとうございます。かなりこう、そうですね、さまざまな方々がそれぞれの立場で、携わられていて、非常にこう大きな規模のプロジェクトだなというふうに思います。はい、特括オフィサーというのはこう現地 の、 教員、元教員の方みたいなことなんですかね。
ですね、必ずしも教員経験者とは限らないんですけれども、教員やってた方ももちろんいらっしゃったりとか、それこそ副コーチをやったことありますみたいな方もいらっしゃったりとか、あとは、うん、もともと、その市とか県とかの、教育委員会で働いていた方が、TO としてこう、雇われていたりとかしますね。
なるほど。そういった方々が100名ぐらいいて、地域にこう入って、はい、彼らがこうその特活を広めてくださるというか、広めていくということなんですね。で、その研修なんかもすると。
はい。
なるほど。ありがとうございます。はい、まあ、そういった中で現地の方々から何かこうフィードバックというか、聞こえてくる声みたいなのはどんなことがありますか。
ですね、もうEJS ができてから、その当時1年生だった子たちが今6年生になったりしていて、で特活を実践する学校の先生とか保護者からは特活で話し合い活動をやったりとか、自分に役割を与えられたりすることによって、自分たちにその学級とか学校への帰属意識みたいなものが生まれて、非常に協力的に物事に取り組むようになったとか、あとその話し合い活動を通じて自分の意見を言うだけではなくて、相手の意見はしっかり聞くようになったとか、あとは今までエジプトの学校だと優秀な学生だけ、先生から指名されて、その人がリーダーとして1年間先生のお手伝いをするみたいなことが多かったのが、今は日直当番として全員にその日のリーダーになる日が回ってくるということで、まあ、子どもたちが学校をより楽しく感じられるようになったとかっていう声が聞こえています。で、この特活を実施することによって、もちろんそのなんていうんですかね、学力だけではない能力が上がったっていう声ももちろん聞かれてるんですけど、それを他の教科にどうつなげるかっていうところで、まあ、今その、特別活動で話し合い活動を行ってるんですけど、その活動を行うことによって他の科目でも子どもたちが自発的に話し合いを行ったりして学習をすることによって、今後その学習、他の学力向上にもつながっていくのではということで期待されているような状況です。
はい、なるほど、ありがとうございます。その学級会とかを通して生徒たちが自分たちで議論することにまず慣れていって、それがこう学習する上でも話し合いながら、まあ、よく学び合いっていうふうにも、ね、言われたりしますけれども、そういうふうにこうポジティブな影響をが出てくるということなんですね。はい、ありがとうございます。あと私個人的な話になっちゃうんですけれども、日本がなんでそんなに綺麗なんだって海外の人に結構こう聞かれることがあって、その時はもう私はその小学校の頃にこう掃除して、そういうこう、
はい、
パブリックの場所を綺麗に保つのをこうみんなでするから、それで多分綺麗なんじゃないかなっていうのをいつもこうお話しするんですけれども、
はい、
そういうのをこうやっぱりね、非常にこうそういうのがこう海外でも広がっていって、こう受け入れられて、ポジティブな影響がこう、ね、出てるっていうのは非常にいいことだなというふうに思います。
そうですね。日本の学校の中では、学校は子どもたちに、小さな社会だっていうふうに言われていて、子どもの頃から自分たちの教室を掃除するとか、教室外のところを掃除するとかすることによって、そこに帰属意識が生まれて、それが社会に出た時につながっていくというような、意識のもとで、この特別活動を行われてるかなというふうに思います。
今回はパデコ教育開発部の岸本さんにエジプトの特活プロジェクトについてお話を伺いました。次回第3弾ではその特活プロジェクトの中で岸本さんがどのような業務をされているのか、業務を行う上で大変なことや気をつけていることなどについて12月22日にお届けいたします。
パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。